ですから、まあ、そういう実態を見ればですね、ミサイル発射あるいは核実験という巨大プロジェクトです、あ、まあ、日本の現代的に言うとシステム工学を要求されるものがですね、これはもうできないと言ってもいいと思います。そうなるとですね、その彼らにとっては最悪のシナリオで、失敗はしたけれども国際的には制裁が高まっている。国連の安全保障理事会で中国もロシアも賛成した全会一致のミサイルでは非難決議、そして今回は制裁決議が通った。日本も独自制裁を濁した。そして 今度は制裁、国連の決議に基づいて船舶に対する検査をするかどうかというところまで来ている。しかし彼らは失敗してしまってアメリカを脅すことはできなくて、日本観光省にはならなくて、金融制裁を解いてもらおうと思ったら逆にもっと強まった。
今の話を整理しますと、まずアメリカの金融制裁、それからご存知の日本の独自の経済制裁、それに今回の国連制裁プラス、私は記事には書いてくれるかどうか分かりませんが、米軍による5030というこの謀略作戦が、これは秘密作戦なんでなかなか表には出ません。
ちょっと待ってください。まだ分かんない人多いです。5030という数字の番号なんです。
はい、これは、まあ、米軍が、というか太平洋軍の作戦計画は5000番台、あるいは中東軍だと7000番台という
、ああ米軍の作戦計画の番号なんです。
はい、
太平洋軍は5000番台です。
そうです。そのうちの、まあ、知られている限りは5026というものがありますが、これはですね、当時1990年代に核問題が浮上したときに、先ほど言いましたネーヘン・ヨンビョンの核施設を限定空爆するという計画、
それが5026、
はい、
5026の限定爆撃
で、まあ、そういう作戦計画は、まあ、できたんですが、ただそれを考えているうちに米軍側は限定だと思ってもですね、キム・ジョン側はもう攻撃された全面戦争だという当然そういう反応があり得る。であれば今度は全面戦争の作戦計画が必要だということになりまして、次なる5027という作戦計画が、
5027全面戦争の作戦計画ですね。ちょうど私さっきデジタルを買ってきたニュースウィークにも5027書いてあるんですね。
その5027は、まあ、これは、米兵は地上軍が、米軍の地上軍がまだ1990年代の初めの作戦計画ですが、まあ、このもう5027は現実的には米軍ではもう採用できません。というよりも、その作戦計画によるとですね、朝鮮戦争当時と同じ50万の兵力を投入するという計画ですから、これはもう、この21世紀は不可能な計画です。
で、平野さんはそうなんです、今、5030と言ったんですけども、
はい、
その間に何かあるんですか？
ありますが、まあ、まず、
今、2627、2829ってあるんですか？
ちょっと28が何ともきちんと把握がある、つまりこれは全て秘密作戦なわけです、ね、表に出てるはずがないんですが、まあ、それは別として、5029というのは、この29というのは何かと言いますと、北朝鮮において何かが、まあ、北朝鮮の中でクーデターが起きる、あるいは暴動が起きる、あるいは、大地震で大災害が起きる、つまり在韓米軍あるいは韓国軍にとって重要な異変が起きたときに対処する、
北朝鮮の内部で何かが起きたときに対処する、
それが5029です。しかしこれは、まあ、5030というのは実は在韓米軍だけの作戦計画ですが、5029までは、韓国軍と在韓米軍の共同作戦でした。 しかしこの任期を策定するにあたってですね、有事北朝鮮が混乱した時をどう判断するか、ということで韓国側と交渉が、うまくいかず、この5029というのは、韓国軍は承認して、韓国政府は承認していません。
つまり在韓米軍と韓国軍の合同計画にであったにもかかわらず、韓国政府がそれを承認していない。
そういうことです。
使えない。
そうです。ですから今のところ5029というのは宙に浮いた計画。それで最初に言いました5030にを作成するにあたっては、もう在韓米軍独自である。
まあ、韓国入れない。
韓国を入れないという計画です。
で、それでその5030というのはどういう計画ですか。
で、これはですね、まあ、秘密作戦、謀略工作、ご存じのように、まあ、皆さん有名な CIA というものがいろんな謀略を過去においてやってきました。例えばカストロをドッグバイで暗殺するとか、いろんなことをいろんな謀略をやって CIA がやってきました。で、まあ、CIA では、そういうこと、そういう悪名もあって、まあ、あるいは、アメリカ政権内部のいろんな問題もありまして、非常に縮小され規模が縮小されています。まあ、今また多少復活しています。
つまり5030は CIA ではない
ですね。はい。で、その5030の特徴は、今言ったイメージ、過去におけるそういう謀略工作を CIA 中央情報局ではなく国防情報局、つまり米軍が行うというのが一つ。
あ、だから作戦番号が投資番号でついてるのか。
そうです。
軍の計画として謀略をする。
ですから、まあ、これは本来は軍の、仕事ではないと言いますが、つまり戦、いわゆる戦闘兵器を用いて戦闘する行為ではない。本当の意味の秘密作戦。
そう。具体的にこれ、それが今の核やミサイル問題でどうなっているんですか。
はい。ですからこの5030の最大の目的は、金正日政権を倒す、その手段についてはあらゆる可能性を探る、まあ、単純に言えばですね、金正日の警護員を騙して、暗殺させる、もうとにかく考えできる、できないわけです。考えられることを全部、まず選択肢として、その中で今度は実行可能なものをやっていく。例えば党の最高幹部を亡命させる、あるいは軍に、不満な人間がいれば彼を支援する、彼のグループを支援する。しかしもちろん厳しい、北朝鮮は厳しい監視社会ですから大変難しいんですが、とにかくあれ考えられることは全てやっていくというのが思います。
あ、それで思い出しましたけど、江沢さんが確か北朝鮮に帰ってらっしゃったと思いますけど、五国列という軍の幹部で、今は党の作戦部長、つまりテロや拉致をやる部署の責任者の息子がアメリカに亡命したと、
はい、
いう情報がありましたね。
おそらく私の考えでは、そのテロの総責任者である五国列を亡命させようとしたんではないかと思うんですね。で、そのパイプ役に息子を使ったんではないと私は思います。これは本当に秘密作戦ですから、詳しい経過は、まあ、いずれ5年後10年後には分かるかも分かりませんが、いずれにしろその五国列の息子が、亡命したのは事実なんですが、
事実なんですか。五国列の息子を亡命した、
はい、
アメリカに。
アメリカに、その、まあ、亡命方法が興味深いと言いますかですね、当然亡命する、まあ、韓国にも亡命されている方がたくさんいますが、まあ、可能であれば自分だけではなく、家族あるいは親族と一緒に亡命したいと当然思います。で、ボコプレスの息子の場合はですね、家族は当然一族労働40人 を一度に亡命、つまりその40人をですね、
家族と知人とかそういう人です
か、親族、
親族、
はい、
あ、家族親族ね、
それでそれをまあ、船で、たくさんの方も知ってますが、その彼らもその一隻の船を小さな船に40人も乗り込んでですね、まあ、うまくチョンジンを出航して、で、まあ、その40人が通常であれば漂流して、食料水なんかない状況でギリギリですから、で、5030の担当者はですね、とにかくもう当然、携帯電話無線も含めて全て持って、でその船をですね、日本海の沖で、米軍が、潜水艦を出しました。
アメリカの潜水艦が亡命者
の、その船の40人を全て、潜水艦に乗せて横須賀に、着きまして、横須賀からアメリカに、ね、あ、飛行機を、
スパインなんで、
またこれはもうもっと言いますと、その連絡役に、まあ、どういう絡みか分かりませんが、中国人民軍の高官も絡み、日本の暴力団も絡んでいるというぐらい、地位暴力、つまり そのぐらいしないとですね、それぐらいの計画はできません。
そう、本当なんですか、
これはもう間違いない。まあ、それに携わった人間からも聞いてますし、
何年何月ですか、
いろんな報道がありますね。2003年10月ですから、これを僕は全く秘密作戦ですから、映画がああいうことを言ってたけど、これを本当かと誰かに聞いてもすべて否定されます。まあ、そんなことありえない、そういう作戦です。ですから、そういう作戦が今言ったのが一つの例です。
まあ、NHK はソウル発の報道を亡命したと報道してますし、韓国の月刊朝鮮も報道してますけど、報道は今みたいな具体的な話じゃないですけど、亡命したと名前が明らかになってますし、その母国列の息子が平壌から姿を消しているということは事実で間違いないということをやってることと、核ミサイル禁輸制裁、つまりどういう関係なんですか。
で、まあ、それは今言ったんですね。そういう中に、当然その、まあ、国防科学院の人間を抱き込む、とにかくさまざまなことが、ですからそれは分かる、私も分かりからきちんと具体的に説明できませんが、その5030という秘密工作、謀略工作によって、今回のミサイル発射、あるいは核実験というものが、つまり国防科学院が主管するプロジェクトのどこかに刀を当てて、
じゃ意図的にアメリカが何か謀略を仕掛けて、ミサイルや起爆装置がうまく作動しないのかという可能性さえ考えられます。
私はそう、ですからそれが先ほど言ったように、まず金融制裁から日本の独自の制裁で、まあ、これが核実験が行われる前ですね。で、今後国連の制裁がありますし、あ、その前にこの5030のこの3つの力で、テポドの発射が失敗し、で今度は国連というもう世界規模の力がかかりますから、何回も言うように2度目の核実験というのはとてもできないんではないか、逆に言えばやったらまだまだ、体力はある、というふうな判断基準になるんではないかと思います。
内部矛盾がどんどん高まっていくということだと思うんですが、なんか北朝鮮の内部がどうなっているかという情報はないですか。
まあ、一番大きな変化はですね、まあ、人民軍がそのもう自給自足になっても親しいんですが、部隊にで敷地で畑を作り、これタグを取って、これを巻いて豚を飼ってという、もう完全な自給自足社会です。しかし、まあ、それ以外はですね、 まあ、言葉で言う栄養失調も出ますが、ある程度の規律は守られる。しかしそれは今度国民の側から見るとですね、まあ自民軍が、まあ、部隊がこう来るともうとにかく当然この情勢は隠れなさいって感じでもというような、もうあるいは民間に入って焼酎作ってたのを出せ、あるいは豚はあの肉を出せというような、もう王者無人だったんですが、それが過去でした。しかし現在実はこの人民軍内、党内部文書によりますと、今年に入ってから、100件の武器盗難事件が、それはあの秘密文書で、その資料をもとに、まあ、こういう幹部の集まりで、まあ、抗議をする、その資料です。で、その資料を1000件、1000件が発生して注意するように、つまり、まあ、単純に言うと、人民軍が持ってたカラシニコフ船長が今、民衆側に隠匿されている。これももちろん各地でバラバラですから、一箇所にあればもっと力になると思うんですが、いずれにしろこれは過去にはそういう事件は起きえない状況でした。つまりもう、住民がですね、あそこに、武器があるのは当然知ってる。しかしこれまではもうそれを盗むとかという発想はありませんでしたが、もう一つ同じような意味で、今年はあの大水害がありました。で、まあ非常にとっては年中自然に助けられて水害だする援助してくれると今まで来て、今回も行ってももう今度は止まらないんですが、それは別として、その水害のところをニュース映像で見ますと、人民軍の兵士がほとんど映ってない、
救助作業も映ってないんですね。
ヨンチョンの大爆発事件がありましたが、あの時には人民軍が取っている全て、復旧作業に当たったんですが、それと正反対で、ところによりますと、その大水害で、もう人々はもう大混乱で、もちろん復旧も作業もありますが、人民軍は何をしていたかというと、もう襲われるんではないかという住民にですね、ですから武器庫、食料庫の守備防衛に当たって復旧作業はとてもできない、それぐらい、まあ、緊張が高まっているというのは今年に入っているということです。
もう思った以上に、つまり金融制裁、あるいは日本の制裁、そして5030心理戦計画などが効いている。そしてアメリカはさっきの作戦部長というのはラジオをした責任者ですから、そのオコグレス本人が来れば何人どこがいるか分かるぐらいの重要な人物を亡命させようとして、なんともその息子と一族のことを4000人亡命させることができている。
ですから、まあ拉致問題のことで言いますとですね、まあ、アメリカ政府との交渉でそのオコグレス、まあ、息子ですからどの程度の情報を持っているかどうかは分かりませんが、接触して本人から直接話を聞くというのも一案ではないかと思います。
ああ、僕ですね。